この伝道者という人は本当に多くの経験を成した人なのだろうと思います。まあ、また経験だけではなくて、知恵もあると、いろんなことを尋ね極めた、そういう人物であったことも思います。そのような、経験やあるいは知識に基づいて、最後の結論のように語ったのが、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよと。その若い日に覚えよと、でそれが何の喜びもないという年月が近づく前にというふうにも付け加えられています。その何の喜びもないという年月が近づいてくるのだということが、いろんな表現を使って書かれてあります。一つ、まず二節に、太陽と光、月と星が暗くなる前に、これはそういう時代が、つまり天地が滅びるという、そういう時代がやってくるという、そういう意味ではないんです。もう目が悪くなってくるという、そういう表現なんですね。そうするとだんだん確かに目が悪くなってくると、全く世界は変わっていないのに、なんか暗いなと、そういうふうになってきて、だんだん物事が見えなくなってくる。また、三節、家を守る者たちは震え、力ある男たちは身をかがめ、だんだん腰が曲がって身がかがめるようになってて、仕事もできなくなってきてという、そういう衰え。そして四節に、通りの扉は閉ざされ、薄引く音もかすかになり、耳が聞こえなくなる。で五節に、アーモンドの花は咲き、アーモンドの花って白いんです。これ、だんだん頭が白くなっていくということです。それを、こういう表現したら、綺麗は綺麗なんですね。頭が白くなってきたね、じゃなくて、あら、あなたの頭、アーモンドの花が咲き出したわね、とか。でも、頭に花が咲くっていうのは、あんまりいい表現ではないですよね。そんな風にして、つまりは、見えるものが見えなくなる、聞けるものが聞こえなくなる、力もなくなる、髪の色もなくなる、もういろんなものがなくなっていく。そうすると、確かに喜びがなくなっていく。どっか旅行に行こう、美しい景色でも見よう。でも、ぼやーんとしか見えない。小鳥のさえずりで朝目覚めたって、そういうのも、そのさえずりが聞こえなくなってくる。そもそもがあちこちに行きたいと思っても行く元気がなくなってくる。足もおぼつかなくなってくる。だんだん喜びがなくなってくる。では、そうなってくる前に創造者を覚えるものとなれば、何が変わるのか。それは聖書のあちらこちらにたくさんにのところにそのことが書かれてありますが、その一つとして、コリント人への手紙第24章の16節、新約聖書の360ページ、コリント人への手紙第24章16節、ですから私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。ですから落胆しませんと。世の中暗くなってきた、例えではなくて本当に自分の目が見えなくなって暗くなってきた、聞こえない、歩けない、ですから落胆しません。すごいことだなと思います。何の喜びもない。何にもなくなってくる。希望もなくなってくる。いや、そうではありません。この世の ことに心とらわれて、いろんなものが失われてくると、どうしてですかと思わされることが多々あるでしょう。どうして神様はこう私たちがいろいろ奪われていく、それを止めてくださらないんだろうか。しかし神様はたとえそうであってもというお方なんです。たとえ外なる人は衰えても、内なる人は、神様が与えてくださる内なる命は日々新しくされる。たとえそうであってもというのは、いろんなものが失われているけど、いや、しかし私たちは救われているんだと、そう、過去の出来事をいつまでも大事にしておく、そうでもない、日々新たにされる。外なる目が見えなくなっても、内なる目はどんどん開かれていく。今まで見えなかった救いが見えてくる。元気だった頃には、あれもできた、これもできた。そうして、神様が共にいてくださる。しかし、そうではなくなった時に、あれもできない、これも与えられない。だからこそ見えてくるものがある。ああ、私ではないのだ、と見えてくる。自分で聞こうともしないで、内なる耳が聞こえてくるものがある。語りかけてくださるお方がある。外の力が失われても、内なる力はますます強くなっていく。もし私たちが外の世界ばかり、外の力ばかりに心を止めてしまっていたら、そうすると一切は虚しいということになってしまう。伝道者ははっきり語っています。空の空、伝道者は言う、すべては空。この空というのは、すぐに消えてしまう実体のないもの、空気のような存在、水蒸気がわーっと空に上がっていってやがてなくなってしまう、そういうものだ。確かに世界のすべて、また私たちのあらゆるものもやがては消える。もちろんそんなものに執着してはいけないと聖書は言っていません。世界はすべて神様が作られたもので、祝福に満ちている。しかし、その世界を通して創造者なる神様がおられることを信じ、祝福は神様から来るものだということがなくなってしまったら、すべては空なんだよ、無に帰するんだよ、あなた自身も地に帰るしかないものだ。それは虚しい。伝道者はそのことを、火の下で行われるすべての技を見たが、すべては虚しく風を追うもののようだ。火の下、実はその前のところには天の下という表現があります。これで対比しています。天の下、神様のもとにあれば私たちは満たされます。ところが、神様を覚えないで全部火の下、この世のだけの世界と私たちが捉えてしまうならば、それは全部どんなものを得たとしても、それは風を追っかけるような、そんなものでしかないよと。だからこそ私たちは自分の外側の力で、もし神様を信じていたとしても、その自分の外側の力、何かしました、こういう可能性があります、それを神様との架け橋にして、それで祝福を得よう、そうしたらそれ全部やがて失われていくんですよ。そうしたら神様とあなたの間は何にもなくなってしまう。大きな大きな断絶が起こる。あなたはそうではないでしょう。あなたと神様の橋渡しは十字架でしかないでしょう。 イエス・キリストでしかないでしょう。13節、結局のところもうすべてが聞かされていることだ。神を恐れよ、神の命令を守れ、これが人間にとってすべてである。これさえも守り従いますという、従う私の努力を自分が神様との架け橋にしてしまおう、そういう私たちはどこまでも空の空である、自分自身ですら空の空だということに気づけないで、自分があるもの、存在し得るもの、そこから始まってしまう。そうではない、私たちはやがて滅ぼされるものである。いや、すでに罪を犯して滅びの中にある。それが最初の一節にあります。災いの日が来ないうちに、私たちはそのままだと災いを受けるもの、すべての技を裁かれるという、その神様の裁きが来る、それを受けざるを得ない、その裁きを身代わりに受けてくださった十字架、これによってあなたは救われるという、その神様の約束、そこまでして私を愛してくださる神を恐れよ、結局のところそれしかない。そうするなら、死んでよみがえられたお方、私たちを日々新たにしてくださるお方、その命は決して虚しく終わることがない。虚しく終わることがないどころか、朽ちるはずの私たちが朽ちないものに変えられたのだと、はっきり神様は語ってくださいます。